問わず語りの神田伯山。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買い取りのそこから、大体さん、他各社の提供でお送りします。
神田伯山の車買い取り講談。車買い取りのそこからは、査定引き取り書類手続きどれも0円。お客様の悩みをバッタバッタと投げ倒し、ここで必殺高額買い取り。0120-590-870。車の買い取り販売ならそこから。
わはー本舗の久本まさみです。 TBS ラジオ公演、わはー本舗40歳記念全体公演、新進わはー40、9月28日から10月6日までシアターサンモールで開催。チケット好評販売中。詳しくは TBS ラジオホームページのイベント情報まで。
子供の頃、私にとってラジオは大人の本音が聞ける場所でした。今ならネットで本音は溢れていますが、人に届く本音、言葉を選んだ本音を聞けるのは、私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、私神田伯山、この度本を出すことになりました。10月4日集英社より発売される神田伯山対談集聞く。この対談相手の方々がすごい。亡くなられたアントニオ猪木さんから、まだ生きている矢野誠一先生まで、豪華11名、304ページ。買ってねー。ラジオの友は真の友、問わず語りの神田伯山、始まりでございます。はい、こんばんは。講談師の神田伯山です。そして目の前にいるのは、笑い屋の重藤くんです。というね。とにかく先週のうちのラジオのうんこの話が評判悪くて。びっくりしちゃって、もう大不評でさ、30分その話をしてたら、さすがに呆れましたっていう。元からそういうラジオだよと思ったんだけど。だから今回はもうしょうがねえから、もう本の宣伝よ。でもこの対談集ね、一番今まで出した本の中で読みやすい本が今回出される10月4日の聞くっていう感じなんです。だから本当に11名の著名人、もうこういうのはですね、俺の知名度がないんだから、もう著名人の力を借りしかないんだよ。連載順に行きますよ。又吉直樹さん、弘中彩香さん、工藤官九郎さん、アントニオ猪木さん、真島正俊さん、北方健三さん、高田文雄さん、矢野誠一さん、中村官九郎さん、中井貴一さん、寺島忍さん。豪華でしょ。で、お茶っと惜しいなと思ったのが、ここにですね、ずっと最近のラジオで揉めておりますね、公式ヨックモックの X の人担当の人、あの人来てくれればなっていう、したら完璧でしたね。最新情報で言うと、ヨックモックがなんか僕らのところにまた僕に DM 来て、すいませんでした今までのって、この前ラジオもなんか聞きましたみたいなこと書いてあって、ついてはヨックモックお詫びとして、ヨックモックの品を送りますって TBS ラジオ宛てにって言って、届いてないです。これ火曜日に DM 来たんですけど、もう木曜収録でもう送ったっていうから1日でついていいと思うんですけど、 TBS ラジオ広いからね。それか砂鉄が食ってるかもしんないよ。むすっと竹々しいですよ。勝手に俺たちのヨックモックを食って世間を憂えている可能性もあるっていう。まあまあいいんじゃないですかね。そう。で、まあ、あと、いつもクーロンジョーさんが構成、いろんな本やってくれてんだけど、まあありがたいよね。まあ本当にいろいろ書いてくれてて。まあ対談のやつはもちろんそこにも全部同席だし、あと前工場つって前書きかな、そういうのもクーロンジョーさんに事前に私がこの直接書かずにですね、まあ、こういうふうに言いましたから、クーロンさんまとめて前書きも書いといてください、わかりましたみたいな感じで、で前書き書いてくれたの。パッて見てね、どういうふうにまとめてくれたのかな俺の言ったことをつってね、で見たら、まあいっぱい長いんですけど、講談師の神田伯山です、タイトルが聞くとは大きく出ましたが、で、この聞くっていうのが、またこれ難しいのは、普通の聞くじゃないんだよ。 常用漢字じゃないの。正式な書類やビジネスで使わない菊で、ちょっと皆さんリスナーの方頭に思い浮かんでほしいんですけど、ごんべんに右がなんか円周率の 3.14 のパイみたいなやつ、多分そんな古いさ古書店とかでしかないような文字なんだよ。ね、なんでそのごんべんっていうから言葉のことだよね。言葉のことに右がなんか平凡の凡みたいな、まあ、調べてください。おのおのみんな、ね、全部人に頼るんじゃなくて、調べてほしいなと思うんですけど。で、とにかくタイトルがこの難しい菊なんです。で、これは大きく出ましたが、これは私に聞く力があるとかないとか、そういった類の本ではありません。何しろ難しい菊と、いつも使っている菊の違いすら、未だによく分かっておりません。ただ軽く調べたところによると、難しい聞くの方がより積極的に質問する場合を指すようです。であれば、ある程度は的を射てるのかもしれません。そう、俺も今回この11人にものすごい聞いてますから、対談というよりもいろいろこうインタビュアーみたいな感じでやってるよっていう。で、難しい聞くと普通の聞くってのは違いがあって、難しい聞くの方はインタビュアーみたいにこう熱心に質問するみたいな、そういうのが古い形の聞くっていう意味なんですよって書いたんだけど、俺初めて知ったんだよ。初耳なの。これクーロンさんに適当にまとめといてって言ったんだけど、言ってなくない？こんなこと。だって俺が知らなかったんだ。前工場、俺が書いたとされる前工場を読んで、そういう意味なんだっていう。へーっていう。やっぱクーロンさんも虚と実が得意だから。言ったんで、でもこれクーロンさんの名誉のために言うと、クーロンさんが悪いんじゃなくて、俺が、あ、なんかもう適当に書いていいっすよ。俺言ってないこととかでも全然書いちゃっていいですからねって言ったら、真に受ける形で。まあ言ったね、これもう本当に。でもありがたいわ、クーロンさんのやつはやっぱ読みやすいわ、構成も。で、やっぱね、これまあ全部一つ一つね、もう面白く、まあやっぱ作ってるっていうか、対談面白かったんですよ。全部外れなしっていうかね、全部いい感じでしたね。だいたい週刊プレイボーイに高田文雄先生と矢野誠一先生が出るっていうさ、完全に読者を無視してんだよ、これ。週刊プレイボーイの連載をまとめたもんだから。だからなんかほんと芸論の本でもあるし、その人たちの生き様の本とか、なんかしかも5年経ってるんで、ちょっと松之丞時代の自分の感性と今とちょっと違うんですよ。だからタイムカプセルをこう掘り起こすみたいな感じもちょっとあってね。だから弘中綾香アナとかも、まあ、グイグイしてる感じ。ちょうど弘中綾香アナがオールナイトニッポンが大失敗に終わった直後なんですよ。弘中さんのね、他では全部ノーミスの弘中さんが、唯一オールナイトだけケチついたでしょ。でも俺はそれがチャーミングだし、なんか、人前に出るっていうのは、まあ、みっともないところも晒すって意味だから、そこがなんかすごい、いいなっていうふうに俺は思ってる。そういうのとか深掘りされてて、当時の生々しいリアルタイムの心境、だ今だったらそんなのもう覚えてもない、見ないみたいなことが、結構書かれていたりとかして、まあ、いい本になってんじゃないかな。あと矢野先生とかもね、パーティーにわざわざ来てくれて、まあ、このラジオずっと聞いてる人ならわかると思うんですけども、評論家の矢野先生、90歳超えてるよね。で、なんか、朝日新聞かなんかの商標で俺のことボロクソに書いてて、で、ふざけんなっつって俺がなんか電話して、どういうことなんですかっつって、なんか全5回連続で来なきゃいけない回を1回しか来なくて、その書評みたいなの書いてたから、書評っていうか、そのなんていうの、劇評っていうか、講談評みたいなの書いてたから、しかも講談50年ぶりに見るみたいな、こんな不適切なことはないでしょうみたいな。5回見ないの5回見なくて1回しか見ないで、そんな講談評とか朝日新聞に書くとか、おかしいでしょみたいな。で、朝日の人にも怒ってみたい、そういう経緯があったの。ただ、矢野さん矢野さんで、あ、君の電話はね、意見は意見として受け取りますよ、みたいなこと言って。で、その時から数年経って、新内のパーティーの、来てくださいって矢野さんに送ったら来てくれたんだよ。で、そこもさ、でかいじゃん。で、その時に、矢野さんがツーショット撮ってる時にさ、こう、ピシュニジャー撮りましょうって言った時に、矢野さんが俺の耳元で、妥協すんなよって言ったの。で、どういう意味だろうと思って、このプレイボーイの対談の時に、矢野先生と、あれ妥協すんなよってパーティーに行った時なんか言ってましたけど、あれどういう意味ですかって改めて聞いたんだよ。したら矢野さんの答え、覚えてないっていう。すごいだろ。なんだよそれ、覚えてないんだぜ。あんなカッコつけて言ってたのに、すごい深い意味がありそうじゃん。で、そこに高田先生もいいんだよ。三人で定談みたいにしてんだけど、それはこういう意味じゃないかみたいな、そういう。だから高田先生も大体なんていうの、もう年長のさ、もう長老みたいな感じだけどさ、そのより上の人だから矢野さんっていうのは、だからそのなんか、あ、 こうやって年下の時とかキャリアが低い時は高田先生も気遣ってたのかなみたいなのもその本の中でわかんのよ。高田先生が年上と接してるなんてなかなか読めないでしょ。だそういうのも含めてね、なんか俺はなんか面白い本になったし、まあ特に猪木さんね、猪木さんは亡くなっちゃったからさ、あ、一回会っといて、ほんとよかったな、とかね。以前のラジオでも言いましたけど、だいたい猪木さんがダーとかね、ビンタバーンってすると、あれ100万円だしか主催者が払わなきゃいけないって言うけど、あれ本当なんですかって言ったら猪木さんが、本当です、つって。100万です、っていうのとかもちゃんと答えてくれたりとか。ぜひね、ちょっと普通に面白い本になってしまってるんで、10月4日ですから発売ね、予約してね、って感じなんですけど。そうでね、この前ね、マネージャーの山口さんとまたいろいろ行ってきたんですよ。これがね、お台場にあるね、施設でね、ディックス東京ビーチってところがあって、で、なんかすごい複合施設なのね。で、やっぱりなんか、あ、やっぱお台場ってやっぱすげえなと思ったんだけど、で、まず俺たちが一番最初に行ったところが、占いに行ったの。俺全く占いとかスピリチュアルとか信用してないし、昨今でもなんかさ、スピリチュアルにハマる俳優とかいるじゃん。クソ気持ち悪いよね。で、俺そもそもそういうの嫌いなんだけど、とは言いながらも、なんかそのお台場とかでゆるくやっててさ、なんかほんと、なんか20分2000円とか3000円ぐらいの感じなのよ。で、そんなんで、今後占えるわけないけど、その安さで。占えるわけないけど、なんかこの人間のですね、占いというのは人の背中を押したりとか、ポジティブにこう思わせてくれたり、一歩踏み出す勇気がない人を一歩踏み出していいんだよっていう、まあ多分社会的にはそういう役割なのかなっていうふうに思って、まあそのぐらいのトーンで占いを受けに行ったんですよ、マネージャーの山口さんと。で、まああえてここはなんか講談師とか言うの嫌だから、まあ聞かれなければ何も答えないようにしようかな、みたいな感じで、で、なんか二つこう席があって、一人のその40歳ぐらいの女性の方と50歳ぐらいの女性の方みたいなんで、早めにこうポーンって席が空いたのが40代の方の女性の方で、よろしくお願いしまーすみたいな感じで、そしたら私を見るなりね、あら、あ、座ってください。あなた、長男ですねって言ってきたの。いきなりだよ。びっくりして俺、次男だから。すっごいかまし方だろ。あなた長男でしょ。このさ大博打にさ思いっきりその占い師外してんだよ。俺さ20分にするか10分にするか30分かで選ぶんだけど、どうしても10分にしたいじゃん。だって外してるから。で、作家の佐藤健さんに聞いたらさ、それ統計学的には確かに長男の方がどう考えても多いから、次男の方が少ないから、いきなり長男ってことで当てると、わ、この人の言ってることを信じちゃうぜって言って、こうなんか30分とか60分コースを選ぶんでしょうねっていう。ところが、でもこの大博打にさ、思いっきり負けるんだよ、その人が。いや、すいません、次男ですって言ったら、そうかなーって言うんだよ。いや、どうかなってさ、絶対合ってるじゃん。俺の人生だから。俺の人生だから、絶対次男じゃんと思って。だからまあ、そこ、だからあなた長男っぽい次男だよねって言われて。何そのグレーゾーン。長男っぽい次男だから占いの矛先がちょっと鈍ったっていう感じなのよ。まあ、だけどまあ、あれだよね。私は長男だと思うけどなっていう。もうそうなってきたら占いでも何でもないよねっていう。俺さ、序盤そこから始まったんだよ。その長男か長男でないかっていうのをごまかすところからさ。でもその後にさ、すぐさもう話そらすみたいな感じでマニュアルできてんだな、もう向こうで。でも、正義感は強いとって言われて。そんな強くないんだよ。結構別に、そこまでじゃないっていう、ほどほどっていう感じで。仕事頑張ってんね。仕事頑張ってるって言って。で、まあ、そうですかね。まあまあ、ぼちぼちですかね。コツコツタイプだ。ね。お兄さんっぽいもん。本当に次男って。まだ信じてないんだよ。ね。ずっと言ってんの。あなた、物事を客観的に見れるし、まあ、本当にやりたいことたくさんあるなぁ、つって。ちょっとまあ、手相見せてもらえるつって。はいはい、この手相。すごいすごいすごいすごいぞ、すごいぞ。すごいね。どうすごいんですか？どうすごいかっていうと、考えてるだろっていう。今考えてんだろって、その、長男次男でしくじっちゃってるから、もうすでにその迷いながらやってんじゃんっていう。 あなたはね、困った時に人を助けられるわ、つって。あ、すごいわ。長生きとかって僕、するんですかあったら、そういうのは答えられないの。そういうの占いじゃないから。いつまで生きるとかって、そういうのは答えられないですか？そういうのはない。そういうのは全然ないの。ないんだ、と思って。あ、そう、って。お願い事に弱いタイプね。あ、そうそう。断らないタイプでしょ。そう、わかってる、わかってる。結構はっきり断るんだけどな、っていう。今んとこあんま何一つ合ってないっていう。ああ、わかったわかった。ちょっと疲れ溜まってるね。食事のバランス悪いって。それさ、俺の体型を見てだろっていう。俺の体型的に太ってるからじゃないのっていう。苦手な人との距離感うまいなーって言うけど、下手なんだよ。どっちかっていうと、伊集院さんと俺の知ってるだろっていう。下手なんだよ。どっちかっていうと、遺恨を残しちゃってんだから。で、とにかくね、あなた社長でもおかしくない手相だなとか言い出して、あなた会社とかで、あ、そうか、俺講談師って名乗ってないから、この人まだ会社員だと思ってんだと思って、会社でね、社長さんと会ったりするときあるでしょって、あ、ありますあります。その時、なんて言う？あ、おはようございます、社長って、まずそういうふうに言います。あ、違う。違うな。それじゃね、運やってこないんだ、つって。おはようございます、社長じゃなくて、社長、おはようございます。社長先に持ってきた方がいい。したら向こうも、ああ、可愛いやつだなって思うから。占い関係ねえだろ、それ！コミュニケーション術だろ、ただの。確かに社長おはようございますの方がいい感じになるわ。何それと思って。で、まあ、とにかく見ると、来年の方怖いね。まあ、大体あなたはね、12月と1月が、やっぱり仕事控えた方がいいかも。俺、繁忙期だよ、お前。書き入れじゃねえか、お前。赤穂騎士の12月とお前、1月の正月興行。控えた方がいいって言われてんだよ。よくないなぁ。でも今年はね、タツだからね、まあ今年はいいんだなぁって。そうね。あとね、これ今手相見てんだけど、線がね、これあるの、生命線。で、ここに、線にほくろが乗ってきたとき。ね？ほくろが乗ってきたとき要注意。どう要注意なんですか？これはね、病院に行った方がいい。それはそうだよ。手のひらにほくろが急に大きくなっていくやつ、病院に絶対行った方がいいやつだよっていう。これはね、もう本当に危ないからっていう。単純な医療の問題だよ。西洋医学だよ、それ。で、もうね、帰りたいんですよ、もう僕。すっごい帰りたくなっちゃって。山口さんも帰りたい感じになっちゃって。とにかくね、2026年から2027年にかけてあなためちゃくちゃ運気がいいからって。ものすごい。で、もう守られる。本当にいろんな人がついてくる。横のつながりも大事にする。つって。あ、本当ですか？でもよかった。あと、ちなみに神さんなんですけど、神さんと離婚とかって大丈夫ですよね？今のところ仲すごく今いいんですけど。そうね。お神さんの、そのなんか、生年月日とか、そういうのなんか言って、つって、あれこれこれこうです。あ、そう。あなたの奥様は水。性質で言うとね、太陽の要素もある。あなたは土。なるほど。あなたのお神さん、ね。口に出さないね、思ってること。何も言わないね。ために貯めてるね。優しいね。って言われたときに、よく出すけどな。こんなに明確に言語で出す人いないんじゃないかなってぐらいに。普通のやつだったら落ち込んじゃうぐらい出すんじゃないかなと思うけど、俺は土だからずっと黙ってる。そうですね。わかんないですね。離婚ないですね。離婚はないわ。離婚ないわ。あ、時間来ました。お気をつけて。とにかくね、あなたね、2026年から2027年絶頂。そして今年の10月、いいことある。そしたらマネージャーの山木さんが、本が出ますよ。本が出ますよ。10月何か行動する。それがすごくいい結果を生む。間違いない。本当ですか？本当ですか？つって。じゃあ、まあ、いろいろね、会社も大変だと思うけど、会社員、頑張って。何一つ曲がってないんだよ。お疲れ様でしたっていう。俺、久々だな、あの占い師。でも楽しかったな。やっぱ最初に長男か次男かで大博打で負けた後の敗戦処理からの、この20分30分、結局俺30分のじっくりコースだったんだけど、長く感じたな。人の言い訳。面白かったね。で、他にもね、いっぱい来たんだよ、そのなんかお台場のさ、VR 逆バンジーとか言ってきた。 ったもうさ、マネージャーの山口さんと言ってさ、マネ、山口さん怖がりだからさ、ええー、っつってんだよ。いや、でもそのさ、700円ぐらいのやつなんだよ。普通のもうちょっとした椅子にさ、豪華椅子みたいなとこで、まあ、ガタンガタンとか揺れたり、もう水しぶきがピシューとかかかるけど、その VR の映像を見ながらだから、そんなにさ、ジェットコースターみたいにさ、物理的にこう、わーっと落ちるわけじゃないからさ、こんな怖くはないじゃん。あとまあ、俺らも指示男だから、まあ、VR のその子供もやってんだから、そんなの。怖くないじゃん。で、山口さんも、あ、でも無理だったらいいよ、つって。無理だったらいいけど、って言うけど、どう?つって。で、あ、でも、ちょっと、どうしたらいいんでしょうかね。さっきの占い師はさ、あなたの言うことをみんな聞くっつうんだよ。横のつながりを大事にして。もう山口さんすぐ断ってんだ。いや、でも怖いからなーっていう。逆バッジでしょって。やっぱ VR だから !VR だからさ、700円のやつでそんな、椅子がちょっと揺れるぐらいだよ。ねーっていう。全然ついてこないんだよ。で、ようやく山口さんじゃあ分かりました、つって。で、なんか2ゲームできるみたいな感じでさ、2ゲームすると1000円で、2人合わせても2000円払ってさ、よろしくお願いします、みたいな感じでしたら、なんか場所がさ、最初さ、逆バンジーの前が東南アジアみたいな設定のとこで、いきなりなんか東南アジアのチンピラに殴られて、で、なんかその軽トラみたいなところにさ、ブーンって行って、その紐があってさ、後ろのところに、その、それに引きずられる、みたいなやつなんだよ。ありえない非日常なの。おい、ちょっとこれ、いかにもさ、ちょっと VR にしてもこれありえなすぎないか、この設定と思ったら、横の山口さんが、うおーっていう、もうさ、それ別にさ、その VR のさ、場所さ、普通のなんかショッピングモールみたいなところだ、ちょっと恥ずかしいんだよ、俺も。うおーっていう、動きますよーっていう、いや、動くんだよ、それ動かなきゃ詐欺だからさ、っていう。で、ものすごいぴょんぴょんぴょんぴょん飛び越えたりしてやるわけ。で、な、その1ゲーム目は面白かったんだけど、それはそれで。で、2ゲーム目逆バンジーっていう。で、それは、俺も怖かったの。なんか、とって、で、逆バンジーってさ、普通地べたからビヨーンって行って上に行ってこうさ、なんか逆バンジーでしょ?違うんだよ。逆バンジーっつってんのに、なんかいきなりもう30階建て、50階建てぐらいのビルに行かされて、それでなんかこう飛び降りるみたいな感じなのよ。で、その視覚がめちゃくちゃリアルだから、本当に死んじゃうんじゃないかっていう。そんな感じなの。俺、占い師に2026年から27年にかけて絶頂って言われてるけど、死んじゃうじゃんっていう。地面師たちのリリー・フランキー、まだ見てない人が、高いとこ連れてかれちゃうみたいな感じでさ、本当に、で、まず、俺ずっとちっちゃい声で、逆じゃないじゃんって。高いとこ行ってるから、地べたから上でしょ?逆バンジーって。逆じゃないじゃん、逆じゃないじゃんっつって。山口さん、もうわーってなってんだよ。で、それが、たって、ゆっくりさ、あのジェットコースターがさ、ビビらせるためにゆっくりさ、この最上まで行くみたいなんじゃん。あんな感じで、なんかわけのわかんない機械に寄せられて、たって、そのさ、もうビルの50階建てぐらいのとこ行ったら、落ちたら完全に死ぬみたいなの。で、本当に今の VR って綺麗にできてるから、俺もなんか、虚と実がわかんなくなっちゃうっていうか、日常、その VR バンジーの横で占い師がまたインチキ占いしてんだよ。ゴーグルを外せば。でも、本当にその、落ちるみたいな感じになるんだよ。うわーってなって、俺もう怖すぎて絶対やっちゃいけないんだけど、VR 外したんだよ。何の意味もないしたら。したら後で山口さん聞いたら目つぶってたって言うんだよ。二人ともさ、視覚効果完全にゼロにして、うわーとかやってんの。で、終わったら山口さん怖すぎて、なんて言ったかっていうと、山口さんどうだったって言ったら、あ、怖かったですとかじゃないんだよ。もうね、ブルブル震えながら山口さんが言ったセリフ、よくできてますって。相手を褒めるんだよ。すごいなと思って、この、よくできてました。怖かったですっていう。そういうね。でもなんかほんとお台場楽しかったな。そう。まあ、ちょっとね、まだお台場でいっぱいいろんなことやってきたんで、一回ちょっと CM 明けに喋りましょうか。CM です。
問わず語りの神田伯山。
桃黒、桃田加奈子が挑みます。
いただきます。
これは大きい。特大エビフライだ。入るか?
ビッグフライ、大退散。
胸焼けに大退散。第2類医薬品です。
大谷さんありがとう。いい薬です。
TBS ラジオ主催伊藤蘭オーバーザムーンコンサートツアー2024-2025、 全国9都市を巡るホールツアー、9月19日は大宮ソニックシティ大ホールで開催。詳しくはコンサートの公式サイトをご覧ください。お問い合わせはディスクガレージまで。
問わず語りの神田伯山。この番組は車買取の底から、大体さん、他各社の提供でお送りしました。
楽しい CM も終わりまして、そう、他にもね、そのお台場で行ったのがマダムタッソーってとこ行ってきて、蝋人形の館で一時期メディアに結構取り上げられてたね。マツコデラックスさんの蝋人形とかさ、あと外国のさ、もうオバマ元大統領とかさ、もうすごいんだよ。まあいろいろ、まあ。で、そこでまあ写真撮っていいし、その人形に触ってもいいみたいな感じなんだって。で、なんか、とにかくそこちょっと行ってみて、で、俺神田伯山対談集、この聞くの宣伝にちょうどいいやと思って、その人形にですね、この本を持たせる形で、イエーイみたいな感じで撮ってたの。なんか ET とかもあってさ、俺 ET のその、あの、宇宙人みたいにいいんじゃん。あの後ろに乗って、カゴに神田伯山対談集聞くとかを乗っけたりとか、オードリーヘップバーンと一緒に、オードリーが紅茶飲んでる横で、神田伯山対談集聞くとか、そういうなんか、たけしさんとか吉田茂とかすごかったな、よくできてて。だからなんか、とにかくいいんだよ。だからなんか、あれ、蝋人形って、なんか最初ね、入ると結構入館料高かったから、うわ、結構すんだなと思ったんだけど、こんだけよくできてたらいいやと思って。だからもう年内、もう数々の外国人、国内も問わず、いっぱい著名人と神田伯山対談集聞くを持ちながらやってるから、年内のですね、伯山ラジオの問わず語りのですね、あの写真を全部それでいこうっていう、決めてますね、僕はね。そう、だからなんか、人形っていうとね、なんかふと思ったのが、やっぱりあのラブドールでおなじみのオリエント工業が閉店するっていう、俺もショックすぎて、俺結局今41になるまでラブドールを使えなかったっていうか、チャンスあったじゃん。チャンスあったんだよ。だって1977年からこれ作ってんだよ。で、しかもなんかこう、普通のさ、あの、いわゆるダッチワイフっていう言い方から、もうクオリティを上げて、本当に使う人が愛情を持って使うし、で、やっぱ世の中の人にはさ、こうなんか、あの、交われない人もいるわけですよ。生身の女性とね。そういう人に対してさ、もう体が傷つかないように、そして愛情を持って接せられるようにって値段もね、80万とかお高かったりするんだけど、それぐらいも職人が魂を込めて、そして今、ようやく令和6年に AI が発展してきて、なんかその音声で答えてくれるみたいなアプリとかあるじゃん。なんかおはようって言ったら、おはよう、どうした、伯山みたいなね。それが現実にもう実現しそうだったじゃない。あとちょっとでさ、あと下手したら5年10年でその音声のアプリみたいなので、そのなんかラブドールに内蔵してさ、お値段とかちょっと高くなるかもしんないけど、100万ぐらいになるかもしんないけど、なんか本当に人形なんだけど人に愛情をね、すごく注がれるようなっていう完璧なものがもうすぐもう目の前にあったんだ。近くに八甲田山と同じですよ。もう目の前に到着するのに力尽きちゃうのよ。それが人生だなっていうのをね、なんかオリエント工業終わってしまうんだっていう、オリエント工業が閉店するって聞いてから、あのマダムタッソー行くとしみじみしますから。で、俺ラブドールに神田伯山対談集聞く、これを持たしてイエーイってやりたかったのに、結局ラブドールを買うこともできず、使うこともできず、残念だなっていうところが一個思ったってことでございましょうか。さあ、そういうことで番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは edo@tbs.co.jp、 江戸の綴りは edo になります。過去の放送はすべて TBS ラジオクラウド、そして Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでも聞くことができます。それではまた来週、お相手は神田伯山でした。ありがとうございます。
カットバセナギサ、
入った、入るか入るか、情けナギサホームランです。
ふう、ボール止まって見えた、ほんまバット振っただけ。
飛び出せホームラントーク、ナギサの却下ラジオは今夜11時半から。
TBS グループ2026年卒向け会社説明会、 TBS グループジョブフェス2026のお知らせです。TBS グループ8社合同で会社説明会を開催。10月5日土曜日午後2時、オンラインにて。詳しくは TBS グループジョブで検索。
TBS ラジオ。 ザ・向井のフラット。番組初のオリジナル T シャツが誕生です。袖に向井さんの似顔絵をプリント。TBS ラジオスペシャルストアで検索。10時です。